もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、は
い。よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
38歳です。38
歳。独身ですか、結婚してますか。
あ、結婚してます。
ご主人何歳ですか。
43です。
43歳。お子さんは
7歳です。
男の子、女の子。
女の子です。
女の子。はい、わかりました、はい。で、どんな相談ですか。
私が人間関係をうまくを作り出していけなくて、
うん、
主人だったり、うん、子供のことだったり、
うん、
まあ、ご近所だったり、そう、いろいろ取り巻く環境の中で、
うん、
うまくこう対応できないもんですから、
うん、
他の人たちがこう やってるようにうまく人付き合いができなくて、
うん、
母親だし妻だし、うん、嫁だし、いろんな場面場面を使い分けなきゃいけないんだけども、
うん、
そういうのがうまくできなくて、
うん、
苦しいです、
うん、具体的に言うと、はい、例えばどんな、
もうこれは今始まったことでも何年か前からもこうなってるんですけども、
うん、
いいようにいかなくて、
うん、
避けられてしまったり無視されたりとかっていうのがなるので、一回ちょっとそういうので、
うん、
ちょっとトラウマになったことがあって、
うん、トラウマみたいだったら具体的にどんなこと、どんな事件、
何年か前なんですけども、
うん、
やっぱりこう保護者の集まりっていうのがありまして、
うん、
そこにちょっと遅れて行ってしまったんですけども、
うん、
その時にちょっとしか遅れてなかったんだけど、なんか私が来たらザワザワっとなって空気が変わったんですよ、
うん、
で、それが私のことなんか言ってるような内容のことだったみたいで、で、私が来た、ちょうどそこに来ちゃったっていう感じで、その時を境に子供の、
うん、
世話とか、
うん、
そういったのもできなかったりっていうのも一時ありましたけども、
うん、
これじゃいけないと思って、
うん、
なるべく考えないようにして、
うん、
そういうふうに思っちゃうと、
うん、
子供にも伝わって、
うん、なるべく子供はなんか目はあっただけでお互いに何を言ってるか分かるとか、そういうような関係にはなっていないということね、
は
い、
完全にではないですけども、
うん、
学校関係の話は、
うん、
話しなくなりました。だから何かあったのって聞いても別に何もないよって、
うん、
で、たわいもない普通の話はしたりはするんですが、
たわいない話はするの？
はい、ただ学校の話になると、
うん、
かたくなに口を閉ざすんですよ、聞かれたくないのから、うん、言いたくないみたいで、
うん、ご主人とは？
主人は、
うん、
ちょっと仕事等でちょっといろいろトラブルありまして、
うん、
正直 してないっていうよりも今はできない状況だなと思って、
うん
うん、
なんか今あなたの一番そのさっき人間関係うまくいってなくて、うん、主人とも子供とも近所もっていろいろ言いましたけれども、
はい、
学校関係がすごい気になってるということはないですか？特に
学校関係者とかからは私完全に無視っていうか、なんかいないような空気のような存在になってて、
で、今こういう状態でどう人に対応しているかよく分かんないんで、どうしましょうかっていう相談ですね。
はい、
はい、分かりました。今日はですね、幼児教育の大原恵子先生がいらっしゃるので伺ってみてください。
はい、
こんにちは。
あ、よろしくお願いします。
私ね、あなたってすごく頭の中整理されていながら、その整理の引き出しが自分と違うってところで、はい、あなた悩んでるんだなと思ったんですね。で、今お話を聞いていますとね、事実なんですけども、はい、その事実があなたの世界観で解釈してるんだなって感じたんです。それでね、はい、ぜひね、自分で理解していただきたいのはね、私があなたがトラウマになったその情景をですね、
はい、
私がシミュレーションしてみると、今イメージしてますとね、
はい、
PTA でも軽い会合だったような気がするんです。
はい、
ですから、無意識では、ちょっとぐらい大丈夫だろうと思っていながら、
はい、
今その現場に行くと、遅れてことが自分にとってはとてもプレッシャーになるわけですね。はい、ドア開けますね。
はい、
開けた時に、みんながもうお話してますよね。
はい、
そこには全く自分が入れない空気がありますよね。
はい、
その時あなたは緊張します。そうすると今度は反対に、教室にいた父兄たちです。はい、もう現在、やだ、あなたはそんなことじゃないじゃない、こういう、ああいうよって言ったところ、あなたが、ドア開けました。
はい、
みんな振り返りました、あなたの顔。あなたが、はい、ごめんなさい、遅れちゃってっていうなら、うんうんって言うのに、あなたの顔が緊張して、
はい、
顔が引きつったりしますね。
はい。
喋ってる父兄の方もドキッとしますよね。一瞬シーンとしますよね。
はい。
それを見てあなたは、
はい、
やっぱり遅れたのいけなかったんだ。しかも私がドア開けたら、一斉に死後がなくなった。
はい。
はあ、私が遅れていった話をしてるんだと、とっても当然ですよね。でも、蓋を開ければ、何でもないことだったんですよね。はい、と私は思っています。
はい。
となると、教室のお母様方のあなたに対して悪い評判は全くないと私は思ってるんです。よろしいですか？で、次はですね、お嬢さんがですね、話してくれなくなったって言うんですね。
はい。
あなたは、お嬢さんが何気ない学校の給食の話とか、そういうことよりも、はい、あなたは何か起きたことが知りたいんですね。大事なことは、お嬢さんが話したことを、話してることを、あなたが楽しんで聞いてあげることなんですよね。でもお母様、もう聞いててね、給食があることは、もうそんなことでも、絶対何かある、ある、あるってね、ないものをね、
はい、
あると思いつけて聞きますから、これもうちょっとお嬢さん年をいきますと、お母様と話すのが嫌になるんですね。ですから、今お嬢さんが話さなくなったとおっしゃっていますけども、話していますよね。
はい
それをすごく楽しく聞いてあげるんですよ。あなたの場合ね、状況の判断の物差しをね、
はい、
あなた独自で測って、そしてこういう形で向こうが来ないと、やっぱり大変なことが起きたんだと思っているんだと思うんですね。これね、一つのおまじないなんですけどね、こんなに元気な私でも、結構自分の居場所を作るの苦手な私なんですよ。考えられないでしょ？その時いつもね、どうしようかなと思う時はね。
はい。
あ、今日この学校に来れた。子供は元気だから来れたんだ。よかったな。子供はもし入院したら、この場にいられないんだって私は思うんですね。元気だからここにいられたんだ。よかった。ありがたいと思ってると、
はい、
笑顔でその場の中に入ってるんですね。あえて喋らなくても。無理して笑顔でいい人を演じて喋ることがコミュニケーションと私は思ってないんです。
はい、
今までは固くなになって一人でじーっと座ってるわけでしょ、
はい、
そこで相手が来なさいって無理ですよね。話しかけにくいですもん。
そうですよね。
ね。そしてね、PTA とかありますよね。この字型ですか、はい、何型に座るんですか。
なんか丸くなって。
丸くなっています。そしてあなたはドアを開けますね。どの字型に座った場合、
はい、
角なんです。
はい。
角がなかった場合は、
はい、
先生が真ん中に座りますよね。
はい。
その場合には、先生の左脇に座るんです。それが、先生からも、それから PTA の会長からは非常に発言力のある方の、真正面に座ってしまったら、
はい、
これ地獄なんです。
この前そうでした。
そうでしょ？だからあなた自身が、はい、使い分けはできないんではなくって、私は自分の器の使い方が分からなかったっていうのが理解早いかもしれない。私は人見知りをしながら、
はい。
人からチヤホヤされたくって、
はい。
それで傷つく私だってことです。そして、はい、あなたが、あ、苦手だなってお母様発言してるときは、
はい。
あなたはメモを取るんです。へのへのもへじでもなんて言うんです。目を取ってるの。目を合わせないと避けてるんですね。
はい。
メモを取ってるってことは相手側からすると、一生懸命気真面目にメモを取ってると見られるんです。そうでしょ？
はい。
そして、自分の器の無理のない対応の仕方で、
はい。
あなた自身が、まず自分の居場所をですね、
はい。
確立することじゃないかと思うんですね。大丈夫です。今揉めていませんから。わかりました？ じゃあそれやってみてください。先生いかがでしょう。
はい、
今いいアドバイスいただきましたよね。
はい。
でそのアドバイスを実行できるためには、
はい、
あなたが気がつくべきことをちょっといくつか言います。あなた最初に避けられるとか、はい、無視されるって言いましたよね。
はい。
なんでだと思いますか。なんで避ける無視されるんですか。
やっぱり自分がの態度がそうなのかな、不快にさせたのかなとか。
あなたが拒否してんです。相手が拒否してんじゃないですよ。あなたが拒否してるから、
はあ、
その拒否に反応して避けた無視っていうことはあり得るんです。
うん、そうかもしれないです。
それはおそらくね、
はい、
小さい頃からありのままの自分を受け入れられてないんでしょうね。それで自分の価値を否定されながら生きてきてるから、いつも身構えちゃうんですよ。だからまず気がつかなきゃならないのは、
はい、
私自身が周りを拒否していたんだ。
そうですね。
おそらく成長の過程で結構苦しかったんですよ。ありのままの自分を認めてもらえない、はい、常に自分を作っていた。
そうですね。そうです。
それは実際の自分が受け入れられないと思ったからな。でも小さい頃周りにいた人は実際のあなたを受け入れてくれなかったでしょう。
一人で寂しかった。
そうだよね。一人の世界に入り込むことで自分を守ってきたんです、はい、
うん
うん、よく自分を守って今までまともに生きてこられました。
まともじゃないって親に言われてショックでした。
それは親がまともじゃないってことなんです。あなたまともでないところなんて全然ないですよ。小さい頃周りから拒否されたら、当然自分の方も周りを拒否します。おそらく周りは非常にいい顔をしながらあなたをいじめたはずです。その中でここまでとにかく子供を育てて、7歳でしょ。
はい。
よくやってきました。今まではね、あなた役割がないと居場所はなかったんですよ。だけれども本来家っていう共同体は役割が必要ないところなんです。あなたがいるから意味があるの。何もしなくても居場所があるのが家庭なんです。
居場所なかった。
居場所はなかったよね。だからこれからね、大原先生の言われたことをきちんと守って、
はい、
すると居場所が感じられるようになります。
はい。
これから、
はい、
明るい人生を歩んでいきましょう。
やってみます。
よろしいですか？
はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
自我の確立ということは、使い分けができるということです。